こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラとグダグダと。お便りありがとう会続編という形になります。今日はね、いろいろいただいたお便りの中からお店とかそういったものにまつわるお便りをご紹介できたらなと思っております。いただいたお便りはですね、ラナさんのお便りが一番多く、もうさ、ありがとうございます上回る感謝の気持ちというのを伝えたいなと思うんですけれど、こういう時って本当に言葉に困りますよね。よく食べ物でまずいっていう表現はたくさんあるのに、美味しい時に美味しいっていう表現をすることに美味しい以外の言葉が見つからなくて困るっていうのを聞いたことがあって、実際そうだなと思ったんですが、お便りに対してのお礼の気持ちというのも全く同じです。ありがとうございますっていうこの一つの言葉を上回るもっともっと気持ちを伝えたいと思ったりするんですが、なかなかなくて困っております。でも本当にね、感謝感激雨あられと今ちょっと言い換えてみました。それぐらい私は感謝しております。いただいたお便りのご紹介をしたいと思うんですけれども、コンビニのお話をした時にね、丁寧な暮らしまではいかないけど生活を立て直したい感覚がありますとラナさんも書いてくれています。コンビニによるのが本当日常茶飯事、やっつけ仕事のような感じになって気持ちが上がらないって言った時ですよね。私の基準ですと、紅茶をティーバッグでなく茶葉で入れたらもうめちゃくちゃ丁寧な暮らしですと。確かに茶葉関係本当そうですよね。特に紅茶ね、紅茶のティーポットってこうちょっと丸みを帯びたやつあるじゃないですか。あれとかでさ、茶葉で入れて、そりゃ丁寧だよっていう感じですよね。確かにそうだな。私はコーヒー糖だったりするので、コーヒーを一杯飲むために豆をひくとか、これはもうめちゃくちゃ丁寧、まあ、できてるかつはできてないんですけどね我が家の場合、定期的に豆を買っているのでまとめてひくんですね。ひいた豆はあるんです。それからお歳暮みたいなやつでもらった簡易的なドリップってあるでしょ、モンカフェみたいなやつ、あれもあるんです。そして急場しのぎのためにということで粉末のインスタントコーヒーも常備してるんですけど、まあヘルヘル、インスタントコーヒーがね、本当にさ、やれよっていう感じなんですけど、なかなか難しい毎日でございますけれども、ただ今日はね、モンカフェを飲みました自慢げに言ってみますということです。それからタケノコの里とかキノコの山の話も私はよくしますが、今度キノコの山イヤホンが販売されるそうです。それも気になりますが、タケノコの里も何かとコラボした商品が出るらしく、ファンとしてはワクワクですと。キノコの山イヤホン、キノコの傘じゃなくて柄の部分が耳に入るんだよね。あれ違う、違うか、横からそうだ形状的にあの柄の部分っていうの、あれが耳の中に突っ込まれるイメージを考えちゃった。そしたらあれですもんね、外から見たら傘の部分しかないから、キノコの山の形全然意味ないもんね。そりゃしないか、傘の部分にこう耳の中に入れるとこもつけるってことですよね。外から見たらキノコの形がまんまこう見えると、かわいいな。でもちなみにあのなんだっけ、エアポッツのイヤホンの形って、まあ、使ってる人多いからあんま言えないんですけど、でも言っちゃうんだけど、私あんま好きじゃないんですよ、個人的にはね。ほんと個人的になんか妙にあそこのそれこそ絵がさ長いのがなんかなんとかならんかったんかなっていつも思いながら眺めちゃうの。今私が使ってるのはオーディオテクニカっていうところのイヤホンなんですけど、うん、なんか単に丸いみたいな、楕円形みたいな、そんな形のを使っております。そしてバーのお話をした時もありました。ラナさんはゲコなのかな、ゲコだ、ゲコって書いてある。私はゲコなのでバー自体が憧れの場所です。ノンアルもあると思いますが精神的ハードルが高いですということでね。そうですね、私も昔ね、友達に誘われて行った時にちょっと風邪気味であんまりアルコールがみたいなこと言ったら、バーテンさんがですね、生姜ベースのノンアルコールを作ってくれたんです。すんごい美味しかったんです。やっぱり違うねなんて思って、あすごって思ったんですが、バーって高いんですよ。下校の人が行って面白いかなっていうところはやっぱり 自分が下戸だったらやっぱり行かないかなっていう感じがあるので、それはすごくね共感いたしますね。そしてそして私の5つ星レストランであるサイゼリア50越してサイゼリアを5つ星とか言って、でもサイゼリア好きなんですよね私。美味しくて居やすいっていうのを2大好き要素。確かに安いのは嬉しいんですが、普通のファミレスぐらいの値段でも全然 OK です。サイゼリア居やすいなっていうのと、ね、最近そうでもないんですけど、昔ピザって1枚が大きいから一人で食べたいなって思っても頼めなかったんですよ。だけどサイゼリアってさ本当にいいサイズ感、ピザを食べたくてもう絶対行っちゃう。である時ね、千葉県に矢切っていう駅があるんですね。矢切の私とかで有名な、その近くにお寺があって、でそこのお寺に用事があって行った時に、帰りにねサイゼリアでご飯食べたんですね。そしたらさ、ピザにワインというね、食べ始めてふっとね周囲を見たら、周りが漏れなく男性の一人客でお仕事終わられた年齢の方ですよね。でみんなねピザにワインだったそれで文庫本とか片手でいいなと思いましたね。したらなんかまだね無料の調味料置いてるとこもある。ラナさんは都会じゃないからかな、今だけかなと思いましたが、システムを変更する過渡期なのかなと書かれてましたが、もしかしたら私が行ったお店とか私が行った地域がやめてるのかもしれないね。サイゼリア自体がやめてるとかではないのかもしれません。ちなみに置いてあったのはオリーブオイル、タバスコソース、シチリアの岩塩でした。なるほど。あれはあのなんかふりかけみたいなやつあるじゃないですか、あの辛味調味料みたいな、タバスコのふりかけ版みたいな、その辺がなかったんですよね。あのどこって言っていいのかな、まあいいか、亀有のサイゼリアにはなかったの。だからあれって思ったんですけど、ちょっとね他のとこのサイズ行った時にまだあるのかしっかり私も確認させていただこうと思っております。ちなみにサイゼリアに行くと、先ほど申し上げた通り私がよく頼むのはピザ、飲む時にはビールを飲んで、その後にデキャンタで白ワインというのが定番です。あとねキャロットラペとか、名前忘れちゃった、羊肉のさ焼き鳥みたいに串に刺さってる羊肉、あれはねほぼ必ず頼んでいます。惜しむらくはサイゼリアにもうちょっとデザートがあったら嬉しいなって思っています。そんなことでサイゼリアの感想になっちゃった。今度ねなんか好きなファミレスの話なんかもできたらいいかななんて急に思いましたね。そういうヒントをねいただけることもあるので、お便りというのは本当に嬉しく思っております。で中でもね一番メッセージもくれて聞いていただいているラナさんにはいつもいつも感謝しております。今後ともこちらこそよろしくお願いいたします。